今週のピックアップ講座。今週のピックアップ講座は前回に引き続き富田貴文さんの手仕事と共感コミュニケーションから自分の物差しを持つをお届けしています。こちらの講座を収録したのは2015年なんですけれども、本当に色褪せない素晴らしいトークだなと編集し直しながらずっと感動し続けていました。自分の物差しを持つってどんな感じなんだろうと皆さんもちょっと考えてみていただけたらと思うんですけれども、最近私のサロンを訪れてくださるお客様と対話をしていて何度も思ったことなんですが、私たちって本当に自分が感じていることや望んでいることよりも家族とか友人とか世の中が求めているであろうことを想像したり感じ取ったりして、それに応えていくことで人生を切り盛りしてきているんだなということを思ったんですね。自分よりも他人や世の中の空気に合わせることを優先させてきた私たちが、いきなり自分の物差しというものを問われた時に最初は戸惑う方も多いのではないかと思うんです。何かを聞かれた時になんとなく反射的にこう大丈夫だよとかいいよとかって答えてしまうことってあるじゃないですか。そこでそうなんだよかったとか言われて流れていってしまう状況がたくさんあるんですけれども、本当に大丈夫なの？どれくらいは OK だけどどれくらいは頑張ったり無理してるの？っていうふうにもしガンガン突っ込んで問いかけていったら、実は本当は無理をしていたり何かを飲み込んだり諦めたりしているようなことが見つかったりすることってあると思うんです。この何かを思ったり感じたりすること自体を制限してしまう無意識の自己コントロールって個人的なもののようでいて、そんなコントロールに縛られた人間が多くなればなるほど世の中全体が不自由なコントロールゲームの中で動いていくものになってしまうことは想像に難くないんじゃないかなと思うんです。富田さんのお話の中で印象的だった世界を変えようとするんじゃなくて自分が踊る舞台としての世界を点検していこうよというような言葉は、これから私たちが生きる世界をどう心地よいものにしていくかのヒントになるとてもクリエイティブな問いかけだなと思いました。形のない学校のコーナーでもゲストの高田明子さんが葉山という人口3万人の町をより心地よいコミュニティに育てていく様々な試みをご紹介してくださっていますが、お二人とも様々な試行錯誤を繰り返しながら自分の心地よさの感覚や大切にしたいものへの愛着を手探りしながら自分の物差しをしっかりと取り戻して一歩ずつ未来を手作りしていらっしゃる姿から、じゃあ私はどんな物差しを大切にしていきたいのかなという意識だったり、自分の中に眠る自分オリジナルで大切なストーリーを思い出すきっかけにしていただけたらなと思っています。形のない学校。今日の形のない学校は、小玉明子さんとともに高田明子さんをご紹介していきたいなということでですね、ダブル明子さんがご登場という回になりますけれどもね、どうして今日ねその高田明子さん、ご紹介したいなと思ったかとか、そういう話少しお届けしてから、収録、配信したいなっていうことで、この、ちょっと分かりにくいので高田明子さんは明子さんとお呼びしています。で、児玉明子さんは明子さんと呼んでいますちょっと紛らわしいですけど、
実はあきこさんと私は
同居人なんですよね。シェアハウスをあきこさんがやっていらっしゃって、そこに、今年の頭ぐらい3月から、
春分の日から、はい、お世話になって、
そうですか、そうですか、いい場所ですよね、あそこの紬という場所ですけれどもね。
そう、あ
明子さんがそこをもう5年前から運営されていて、うんうんうん、でまあ、ちょうど今朝ちょっとお話ししてたんですけども、明子さんすごくあのなんていうんだろう、先進的な、結構あの私の母と同じぐらいの、まあ、もうちょっと若いんですけど世代の方なんだけれども、
やってらっしゃることがね、
本当に
アクティブで、
うん、
クリエイティブで、
そうなんですね、地域の環境活動だったり、街づくりだったり、本当にいろんなことに日々駆け回っていらっしゃる明子さんで、であのそのシェアハウススペースつむぎっていう場所なんですけども、そこもこういろんな世代の方がこう入ってきて、うん、使ってというかいろんなことをシェアしていける場になっていったらっていうことで、うん、あの少しずつ活動を始められていて、うん、お庭もあの畑作りやったり、こうパーマカルチャーの要素を取り入れてやってらっしゃる場所なんですけども、でそんなことも20年以上も前から、うん、そういったコレクティブハウジングっていうことをいつかやってみたいっていうふうに思っていらっしゃった方、いらっしゃったそうなんですよね。なんでそんなことをこう、ね、ずっと どうしてそういうことを思うに至ったんだろうなって、こうどういう育ちをして、どんな経験からあのそういう考えを持つ
こ
う
方にな
られたんだろうっていうところにすごく私興味が湧いて、で、まあ、あとこう高田明子さんがいろんな、まあ、今福祉のこうシンポジウムの準備とかをされてるんですけども、結構地域の高齢者の方との関わりもたくさんあったりとかして、やっぱりこう形のない学校っていうのを考えた時に、もう子どもから大人、もう高齢者までがこう一緒に関わり合いながら、そこでこういろんな体験や学びをしていくっていう場が、まあ、これから必要だなって思っていて、でこう高齢者の方のいろんな活動の話を聞いていても、やっぱりそれをこう次の世代に、もうその高齢者の方々が持ってるものを次の世代につなげたいとか、そう、まあ、高齢者の方も生き生きとこうこれから先生きていくには何が必要だろうっていうところを考えた時に、やっぱりこういろんな世代に交流だったりっていう、その地域の中で何ができるかっていうところとつながってくるので、そこでやっぱりこう明子さんのような活動されてる方がどんな思いでどんなことをされてるのかっていうところを、に、まあ、すごく興味があったし、そんなお話にあのなるんじゃないかなと、思いまして、明子さんぜひお話を伺いたいと思います、
ではお聞きください、形のない学校、今日は大人の学び場というね形でね、あのちょっといろんな活動を手掛けていらっしゃいます高田明子さんをお迎えしてお届けしたいと思っています。よろしくお願いします。今日はねダブル明子さんね、形のない学校のもう一人のナビゲーター小田明子さんも一緒にお届けしていきたいと思いますけれども、じゃあちょっとですね、まあ、私たちの出会いはね、もう、まあ、長いといえば長いですよ ね、で去年なんかは葉山のミションの会が主催していらっしゃった、まちづくりのいろんなシンポジウムを数年にわたってね、やってきていらっしゃるあのものの中で教育っていうのがテーマだったので、一緒にシンポジウムなどもさせていただいたりしながら、で今年は福祉というものがね、テーマになって、活動をされているので、まあ、そのあたりもいろいろお聞きしたいなと思っているんですが、自己紹介を兼ねてね、ちょっと明子さんのそのビジョンの会などの活動をお話しいただけますか。
高田明子です。こんにちは。あの私はこの湘南エリア、まあ、最初逗子だったんですけれども、来たのは32年前 でその頃はまだあの東京に仕事で通っていたので、本当にあの誘われて NPO に参加したのが大体15年前ですね。でその頃から少し、まあ、仕事の絡みもあって、その頃はインテリア関係の仕事をしてたんですけれども、あって、まあ、葉山の歴史的な建物、それがあって葉山が景観形成されてきたということを知ったので、それの調査、それから今は利活用という 分野に手を広げるというか、みんなの思いを持って活動してます。でそんな中で、そういう、ま、採石は800棟あった別荘がどんどん壊されて、でそれによってお家もさることながら周りの木が全部切られて、景観がすごく変わってしまって、東京のような街になってしまうことはどうなんだろうと思って、その時に葉山って何目指してるんだろうという思いがずっとあって、それで、まあ、あと、まあ、立ち上げた時は7年後だったんですけれども、調整100周年を迎える時にはやっぱりもっとみんながハッピーで、葉山らしい、これから人口も減少していく中で、どんどん開発して家を建てるのではなくて、そういう建物も利活用しながら葉山らしさをもっと明確にみんなで考えていきたいなと思って、3年前に葉山のビジョンを考えようという実行委員会を立ち上げたりして、まあ、街づくり活動に関わって今に至ってます。
うーん、ね、本当にね、食のことだったり葉山の建物のことだったり、もう本当に、まあ、分野といったら様々なものに ね、こう、はい、興味を持っていろんな人とつなげながら、
そうです、
ね、いろんなものやことや場をつなげながら活動されてました、
ね、そうですね。ちょうどその時第4次町の総合計画が始まって、そのメンバーだった方にも参加していただいて、町はどういうふうにしようとしているのかという情報をもらいながら、結局皆さんの意見は出したけれども、それがどうも報告書に結果として現れてないっていう現実も分かって、まあ、行政でできることに限界があるのかもしれないんだけど、まあ、やっぱり官民共同でという部分が大きいし、まあ、町長も新しい、そして若い人になってから、まあ、もう少し葉山が変わる方向になるといいなということもあって、そういうメンバーで立ち上げて、その時に1年半かけて町の課題って何だろうって考えて、一応9つの課題を出したんですね。でそれに沿って食とか自然とか住まいと町並みとか、それから教育文化でやってきて、やっと今回は福祉というケアと健康という、まあ、福祉も幅が広いし奥も深い中で、民間ができる、特に私たち世代ができることって何だろうっていうことをテーマに、やっぱり元気で長生き、自分たちの住みたい場所で、できれば自宅で最後まで暮らせるために必要なこととか、できることはないかねっていうことを今回がテーマに話し合い、その会も実施しようと思ってるところです。
いや、私はね、本当に葉山によく遊びに行って、なんていいところなんだろうってね、環境も素晴らしいし、落ち着いた独特のね、柔らかい雰囲気が大好きだななんて思いながら、でそして手仕事とかね、やってらっしゃる方もたくさんいらっしゃるし、なんかすごくクリエイティブな人たちがたくさん住んでらっしゃる場所っていうイメージがあって、なんかそれこそ街づくりとか暮らしをね、みんなで一緒に作っていこうよっていう機運がとても高いんじゃないかなって思っていたんですね。なのでちょっと先ほどね、こう意外と選挙とかも投票率とかもあまり良くないんですよねっていうようなお話聞いた時に、そうなんだ、割とね、こう積極的に街づくりに関わっていきたいなとか、暮らしを自分たちの手で、ね、こう豊かにしていきたいなという活動をしている人が多いと思ってたので、現状そうじゃない部分もあるのかなって
言って、私自身もやっぱり東京と家を往復してる時は、なかなかね、街のことに目を向けられなかったし、時間がなければちょっとね、危険しちゃったこともあったりするしたなと思いつつも、やっぱり今の若者たちはもういわゆる私たち新参者と言われてる地の者じゃない人たちが人口の半分以上になって、やっぱりそういう若い人たちが、まあ、日々の暮らしの中で、まあ、日頃東京で一生懸命働いて帰ってきて、まあ、週末は自分たちでゆっくりしたいという、そういう気持ちもとてもよくわかるんですよね。なのでそういう中で少しこう、でもこういう活動してる人がいっぱいいるよとか、こういういいものを丁寧に作ってる人がいっぱいいるよということを伝えることによって、まあ、ビジョンの会のミッションの一つでもある地域で仕事と経済を回すっていうことが上手に回っていくことを伝えていく場も必要なんじゃないかなと思ってるんですね。で、もともといる方とか、それから311以降意識を持って子育てをこの場でやりたいという方たちは、それなりにとても意識を持っているので、こういうお話をすると理解してもらえるし、まあ、トランジションタウンっていうものにも私参加していて、その 会員はあのネット上では200人ぐらいいて、それから地域あのいわゆる地域通貨みたいのを始めたメンバーは、まあ100家族ぐらいいて、そういう人たちメンバーを見てるとやっぱり30代40代の方もたくさんいるので、うん、まあ二極化なのかなっていう気もしますね。ただもう本当に投票率が悪いのは残念で、もっと上げていくためにまず伝えていかなきゃいけないなとは思うところだけですね。
今ねおっしゃったみたいにね、やっぱりこう葉山って割と偏僻な場所にあるもので、そのねそこから遠くの都内まで、もう毎日通っていらっしゃるような方もたくさんいらっしゃるわけですから、そのやっぱりこう忙しくて余裕がないっていうことは現状としてあるのかもしれないですね。
知らないだけだと思いますね。だから伝えることによって、それそうなのかって分かって理解してくださる方も多いわよね。
何せね、こう、こういう活動って参加すると楽しいじゃないですか。楽しいし、わあこんな素敵なものがっていう、こう、発見だったりつながりができたり、美味しいな嬉しいな楽しいなっていうようなこうチャンスがねたくさんその中で巡ってくるので、まあ本当に知らないのはちょっと損かなぐらいの、あの感じがあると思うんです、
ね。ちょっとそれとか参加すると本当に友達増えるわよね。私なんかも自分の娘の世代の人たちとね、皆さんもそうだけど親しくさせていただいて、で他の人が友達がびっくりするぐらいね、どういうつながりなのみたいに言われるけど、いや同じ価値観を持ってねあのつながってるっていうのは本当楽しいわよね。
ちょっとねそんなあきこさんが、そんな素敵なあきこさんがねあのどうして出来上がったのかみたいなところでね、そのあきこさんのもともとのねご出身の学校がまたこれユニークなというか、そうちょっとご紹介していただけますか。
あのこう、まあ、世界でいろんなオルタナティブスクールだとかこう、まあ、100年ぐらい前からこう少しずつ出てきているんですけど、でそれが結構有名だったりとかして、それが日本に入ってきたりとかしていろんなフリースクールが広まったりとかしてるんですけど、
サマーヒルとかね、いろいろありますよね。
でもそんな中で実は日本にも、あのもう80年90年続いているこうオルタナティブな、あの学びの実践をしてきている学校があって、それがあの、まあ、東京にある自由学園っていう学校なんですけど、日本で生まれた日本独特のこうパイオニアオルタナティブ校みたいな、自由学園って、そうなんか本当世界と並ぶ、実はなんか世界からいろんな、ね、オルタナティブの来たけど、実は日本にもあったんだよねっていう、なんか高田彦さんそこのご出身なんですよね。
幼稚園から す
ごい、もうサラブレッドですね。
結構注目を浴びていて、食にすごく。
そうなんです、食育を、ね、大事にして本当にあの今に通じることだし、今そういう意味ではとても注目されていて、であの何十年間かちょっと忘れましたけど、学校の給食が一冊の本になってこの前出版されたんですね。楽しい食卓っていうタイトルだったかな。で今あのそれぐらいあの創立者は校内にパン工場を設けて、子どもたちに温かい食事を食べさせたいって言ってパンを焼きから、その当時は親たちが協力してたようですけど、すぐに生徒たち自らが作るというあの授業にプログラム組み込んで、そして小学校から立てるっていうのは、あの6年生から1年生まで10人が一緒のテーブルについて、あのサービスをするのは上級生でみたいなことをね、
それが続いてやってるんですよね。子どもたちが給食を作っていたり、親御さんも関わって、
そうですね、あの小学校はあの母親が月に1回ぐらい行って、子どもの様子を見ながら同じ食卓でご飯が食べられるっていうことがあって、
子供さんが自分で作っていると言われました。
そう、あの中学生から
中学生が、
何百人分って作るの。
おそう、毎日のことですよね。
そうそう、だから学年変えて、それから本当に一流のねシェフが来てくださって、月に1回フランス料理の日があったりして、もうそれはそれは楽しかったですね。だから学校出てね、あのクラスメートでも料理人になった人も随分いますね。
なるほど、
すごいんですよ。学校の中に、敷地の中に畑もあるし、田んぼは同じ 校内にあるのかちょっと分からないんですけど、で男子部はこう養豚をやっていたり、うん、本当にこう家庭の食からつながるところ全てがこう学びに、
そうなんね、で卒業生は那須に大きな農場を作って大先輩私たちのでそこを代々つないでって、
うん、
あのそういう意味では本当に命をね作る、やっぱりその食に早くから注目をしてやってきた教室、創立者はすごいなと思いますね。
すごいですね。
でね、だから明子さんまだその学校何年ぐらいの時だったんだろう、まあ、今もう90年の学校ですけど、そこをね明子さんが卒業された頃ってまだやっぱりそういう教育に触れた方って少なかったと思うんですよね。でそこから社会に出て、うん、こうどんな先ほどちょっと
そうね、うん、あのやっぱりそういう意味では何だろう、あのクラスも1クラスまたは2クラスという中でほとんど下から一緒だったりするから、もうみんな本音で付き合うわけですよね、うん、本音と建前があるということを知らずに育ってしまって、あ、うん、あのね、商社にね入ったら2年ぐらいいたんですけど、うん、まあ本当に本音と建前っていうのがこんなにあるんだっていうこと、特にその頃のあの女性たちは、まあ、商社マンを旦那さんにって思いで入ってきてたっていうことを後で知ったんですけれども、なのでなんかとてもその辺はと驚くことはいっぱいあったわね。まあ、でも自分はあそういう意味ではちょっと特殊な生き方をしてきたんだなってそこで自覚させられたけど、でもまあ結果まあ自分自身っていうかね、個性があって当たり前だし、なんかそこを自分を信じて生きていけばいいんだって心から思えたのは随分先のことでしたね。それはね、
そうですね。でもそこで種がまかれていたから、それがね、そうやってまた緑になったっていうことだと思いますよね。
だからなんでこんなに、まあ、私葉山が大好きで、まあ、子供の頃どこかの海沿いの家を2ヶ月借りてくれて、父親が兄弟が多かったものですから子供たちはみんなそこで約2ヶ月過ごして、親が交代で面倒を見るって言って、まあ、いろんな人と住み合ったりすることを慣れてきて、まあ、葉山もその一箇所だったので、まあ、大好きな場所で、で東京からこっちに移ってこようと思った時にもまず友達もいたんですから葉山って思って、でもまあ便利な逗子からスタートしたんですけどね、葉山を転々として今に至るって感じですね。
そんな 大好きな愛してやまない葉山をまたより良くしていきたいという思いでやっていらっしゃるこのねビジョンの会の活動なんですけども、今年のねテーマが先ほども申し上げましたけど福祉ということで、今回のシンポジウムというかお話し会なんて言ったらいいんでしょう、
あの、まあ、一応シンポジウムなのかしらね、6月11日の日曜日の10時から12時まで、葉山の町立図書館の2階のホールで開催します。
この時間はどんな時間になるんでしょうか。
ねえ、先ほども言ったようにお話ししたように福祉ってとても深奥が深いし、でやっぱり行政がやることと民間とそれから私たち個人って、まあ、いろいろ協力し合わなきゃいけないことがあると思うけど、まず私たち何できるっていうことを考えてみて、でやっぱり風光明媚だったり暮らしやすいので元気な高齢者がたくさんいるんですね。で今葉山町は、まあ、65歳以上高齢化率 30.6% になったんですけど、まあ、ほとんどの方が元気で何らかの活躍をしていて、でそういう方たちが本当に次の住みかに選んだ葉山町でできれば自宅で最後まで生き生きと暮らせるのはどういうことが必要なのかしらねっていうことをなんかも考えたり、あとやはり私は一人ですけれどもお二人でね暮らしててもいずれ一人になっていった時にさらにそこでまたあまり沈み込まずに楽しく生きていくためのこう下地作りというか、なんかそういうことも一緒に考えながら、それから文化レベルの高い方がとても多くて、特に別荘時代から住んでらした方たちはかなりまあ世界にも出てらして、いろいろな方がいらっしゃって、まあ、その方たちが自分たちにまだできることがあるかもしれないってお話ししてくださってるので、その方 と若い人とか子どもたちがねつながったりとか、なんかそういうことができるといいなっていうことで、まあ、意見交換会をしましょうっていうことと、からリクレーション介護士って私も初めて最近知ったんですけれども、まあ、いろいろな施設勤務を得てそういう活動してらっしゃる方を今回お呼びして、本当に元気になるので、その方が心のブレーカーを落とさない、心のスイッチを上げ続けるにはどうしたらいいかっていうようなこともお話ししてくださるので、楽しい会になると思ってます。
楽しみですね。いやこの間ね、ゴールデンウィークに鎌倉の駅の近くにソンベカフェという場所があるんですけれども、そこでねちょっと福祉についてのお話を、トークショーをしていただいたんですけども、その時はもうこの福祉という言葉自体の概念がこうガラッとこう変わってしまうような、福祉ってそういうことも福祉みたいなね、そんなお話を繰り広げていただいたんですけれども、本当にその食だったり交通だったり、このビジョンの会がずっとね、手掛けてこられたシンポジウムもすごくテーマが様々ありますけれども、全部つながってると思うんですよね。
そうなのね。回を重ねるたびにいろいろなところでつながっていって、これまあ9回一巡したらもう1回違うくくりでね、これをしていけるなと思うぐらい、そう楽しいってかつながりがねどんどんどんどんできてますね。
やっぱりそのね参加する人たちも様々な興味があって、それでいい、全部ねこう網羅しなくても自分はここはすごく気になるテーマなのっていうところで頑張って楽しくつながっていくと、全部と自然につながってきてしまうというようなことが起こるんじゃないかなっていうふうにも思いますね。
で私はなぜ葉山で街づくりしてるかっていうと、たった3万人の街 で本当に3万人つながりやすいところで、やっぱり同じ価値観を持って生きてる人たちが多いのね、なので、そういう意味ではみんな本当に笑顔で挨拶し合って声かけ合える街になれるんじゃないかなと信じて
そういうつながりが一番何よりですよね。
それが本当に幸せなことじゃないかなと思います。安心
だったり幸せだったりの、基本なんじゃないかなと思うと、葉山でこれからね、どんな風な展開が起こっていくのかっていうのは、もしかしたらもう日本全国いろいろな、そういう3万人規模の町や村など、たくさんあると思うんですよ ね。なのでそういうところのね、こう希望の星というか、
ね、
になるんじゃないかなと思います。
やっぱり葉山の海岸線もね、世界に誇れる海岸だし、いろんな意味でその環境を守りつつね、より豊かになれるなと思って、今が踏ん張り時かなと思ってるんですけどね。
なんかやっぱそう、私そういう活動とこういろんな世代を超えたこういろんな活動がつながると、本当にもうそれそのままこう、子どもたちにとっても大人にとってもこう形のない学校になっていくっていうふうに思ってるので、本当にこれもどんな展開になるのかが楽しみです。
そもそもやっぱり NPO でその土地とか場の利活用って考えた時に、そのシュメ料跡地が町に半分寄贈されると、
シュメ料
って、
シュメ料
ババだったとこね、御用邸の、でそこの大きな広大な何にもない敷地を半分町が買い取るみたいな、で公園みたいな時に建物何にもいらない、本当にこう暗示でこのこうアップダウンがある芝生みたいなところで、そこで葉山大学を、そのちょうど渋谷大学とかが起きてた頃で、葉山大学として校舎のない場所で、みんながいろんな子供も大人もこういろんなことする、ファッションショーがあってもいい、小学会もあってもいいし、なんか子供の発表会があっても、なんかそこでみんなつながる場が欲しいねと。海とか山とかはあるけど、こうフラットなところで、そう全てがこう見下ろせるような、ちょっとこう本当に下がってるところでいろんなことが自由に見れる学校ができたらいいねって言って構想してたことがあるのね。だけどまあそれがいろんな理由で言い出した人がちょっと他の仕事が忙しくなって NPO を離れたりっていうこともあって止まったんだけど、今ここで改めてそのこのビジョンの会を立ち上げていろいろやっていくと、やっぱりそこに行くのかなっていうね。町がそこにこうみんなが集う場っていうか、一つのコミュニティの場がどうあったらいいかっていうことを全然考えてないから、やっぱりそこに行くのかなっていうのは最近思うので、それを思い出して昔の資料なんか眺めたりしてたんだけど、
今日はね、本当にあの短い時間の収録になってしまうんですけどもね、あっこさん葉山の食卓プロジェクトとかね、はいはい、いろいろ本当に手掛けてい
らっしゃいますので、楽しいことがいっぱいあるので
次回またね、あの、ね、あのお話をさまざま聞かせていただけたらと思っています、
はい、一緒にぜひ、
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。